光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは宝塚フェローシップ教会です。宝塚フェローシップ教会は、聖書を間違いのない神の言葉であると信じている単立のプロテスタント福音派の教会です。礼拝場所は兵庫県宝塚市にあります。阪急電車宝塚線目布神社駅前にあるピピア目布というビルの6階で礼拝しています。毎週日曜日午前10時30分から日曜礼拝、そして第2、第4日曜日は午後7時から英語礼拝を行っています。牧師のメッセージを YouTube に載せています。教会のウェブサイト、あるいはローマ字で賢治東と検索していただけると、牧師のメッセージを見つけられると思います。教会の電話番号は090-5466-5166、 090-5466-5166。 礼拝場所の住所は宝塚市目布 2-5-1 ピピア目布6階です。ぜひお気軽にお出かけください。宝塚フェローシップ教会をご紹介いたしました。それではこの教会の東賢治牧師の聖書の話、死んだらどうなるのでしょうか、お聞きください。
あなたは自分が死んだらどうなるのだろうかと思ったことはないでしょうか。私が中学生だった頃、死んだらどうなるのだろうかと友達に尋ねたことがありました。友達は、死んだ後のことなんてわからないから考えても仕方がないよと言っていました。私は大人になってから再び死に関して身近に考えさせられることになりました。それは私の息子の死です。彼は22歳の時に癌で亡くなりました。親としては幸せな人生を歩んでほしいと思っていましたが、彼はこれから大人として人生を歩み始めた22歳という若さで亡くなりました。考えてみれば、死とは残酷なものです。自分があんなに頑張ってきたのに、お金も家も地位も、そして家族も、自分の体すら持っていくことはできません。聖書によると、神は初めに人を死なないものとして作られたと書いてあります。しかし人は神の言葉を信じないもの、つまり死ぬものとなったと書いてあります。神はあまりにも私たちを愛しているので、神が人になって私たちの身代わりに死んでくださった、そして復活された、その方がイエス・キリストであると聖書は書いてあります。もしこの神の言葉を受け入れて信じるなら、私たちは死なないものになる、永遠の命を持つものになると書かれています。私の息子が22歳で亡くなった時、私は病院にいました。彼は神の言葉を信じていました。息子は最後の息をした時、大きく目を開いて天を見て、とっても幸せそうな微笑みを浮かべていました。彼の地上の体は土に戻りましたが、彼は永遠の命を持っているので死んでいない。今は神の国にいることが私にはよくわかりました。聖書のヨハネ書6章47節を読みます。誠に、誠に、 あなた方に言います。信じる者は永遠の命を持っています。あなたもイエス・キリストがあなたの身代わりになってあなたの代わりに死んでくれたのだ、そして復活したのだということを信じませんか。この神の愛を受け入れるのに全くお金もかからないし、あなたが失うものは何もありません。ただ信じれば永遠の命が得られるでしょう。
続いて同じく宝塚フェローシップ協会の信徒、笠井和樹さんの信仰体験談、永遠の命の約束、お聞きください。
私は徳島の田舎町で生まれ、仏教徒でありながら神棚もあるという家庭で育ちました。小学4年生の時、叔父が亡くなりました。そして小学6年生の時に父が亡くなりました。肝臓の病気を患い、手術をし徐々に回復して明日退院という時の出来事でした。涙が出なかったことを思い出します。その時私の心を捉えていたのは悲しみよりも死の存在でした。死は人生の延長線上に必ずあるのだということ、その死がすぐそばにある人生の目的とは、意味とは一体何なのだろうかという思いでした。私は答えのわからないまま、とにかく人生には終わりがある、ならばその人生の中でたくさんの経験をし、人と出会い、知識を持ち、誰かの記憶に残るような生き方をしよう、死が自分を捉えるまでは抗って生きようと考えるようになりました。神様がくださった人生とは知らず、その人生と戦って生きようとしていました。しかし神様はそのような私の人生観と世界観をも用いて、ご自身の身元へと近づけようとしてくださったのです。2008年の9月、もっと広い世界を見たいと思い、英語もろくにできないのにワーキングホリデー制度を使って1年間カナダで生活することになりました。今まで培ってきた自分の持つ常識やプライドなどが日々崩されていく経験をしました。カナダでの生活やその後に1ヶ月だけ過ごしたアメリカでの生活は、凝り固まった価値観や世界観を立て直すのに十分な土台を作ってくれました。そんな生活の中で日本語の本が無償に読みたくなった時、日本人の友人で後に妻となる女性に何か日本語の本を貸してほしいと頼んで貸してもらったのが聖書でした。創世記から読み始めましたが、今まで培ってきた自分の世界観で読むと全く理解できませんでした。しかし箴言と伝道者の書には共感と感銘を受けたのです。空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になろう、神なき人生は虚しいと書かれてありました。その後日本に帰ってきてすぐに日本語の聖書を買い、信仰書を何冊か読むうちに、神様がいないならもうこの人生には意味がない、神様を知らず神様が与えた人生に抵抗して生きてきた自分をも許し、自分のもとへ来いと言ってくださる方、死してなお復活の命、永遠の命を与えると約束される、この方を信じない根拠がもうありませんでした。死の呪縛、つまり死で終わる人生の檻から解放された瞬間でした。